こんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。歓迎いたします。ネットの人も歓迎いたします。すごく私事なんですけれども、とても寒いですね。まあこれは私事じゃないけどみんな寒いですよ。いやだからすごい、まあ、心が殺伐としてしまったですね。でまあいろいろ忙しい時期は私は終わってですね、結構余裕とか思ってたんですけど、まあ、どんどん心が結構すさんでいってしまいますね、寒いとですね。やっぱりでなんかいろんな友達とかにもなんか私のことをないがしろにしてるでしょみたいな感じでなんか当たり散らしたりして、完全にめんどくさい人間になってしまいました。まあ、そんな中で迎えたクリスマスでございます。24日が、キャンドルサービス、こちらの教会でありまして、それ行きました。で、まあ、キャンドルの光の中でこのようにキャンドルの光に包まれて、このイエス様の愛に包まれてっていう時があったんですけど、その日を見ながら何を今更と、すごいなんかイエス様にキレかかっているような気持ちになっておりました。ですけれども、まあちょっとそういう暖かな季節、クリスマスがですね終わりまして、今日は26日ということで少しほっとしております。まあ、そういう方も多いんではないでしょうか。これからですね、まあ賛美していくんですけれども、まあ今回の曲はなんか私が選んだんですけれども、なぜか私の今の心にすごくなんて言うんですか、寄り添ってくれているような賛美でありまして、今賛美するのにすごく気持ちが入る賛美でありました。ありがとうございますという感じです。今から賛美していく中で、まあ寒い中でいろいろな思いある人もいるかもしれないし、すごく殺伐とした中で生きている人も、まあ、もしかしたらいるかもしれないですが、まあ、そういった人も神様の前に心開ける時になれたらいいなと思って、私自身殺伐としてましたので、ぜひとも皆さんここで神様の前に心向けて賛美していけたらいいなって思います。それでは初めに新しい命という賛美をしていきます。ご無理でない方はお立ちください。新しい命という賛美なんですけれども、結構これアレンジを違う風にしましたので、ちょっとご注意ください。ワン、ツー、スリー、フォ
ー。見捨てないイエスの愛、離さない永遠に、この想い共にあるそうイエスと、
何も変えることできない。
の愛離さない、永遠に想いともに愛そうです、と共に笑い共に泣き、どんなためも乗り越える、イエスが一緒にいるから、
それではメッセージの前に、聖霊はここに、聖霊がここにという賛美をしていきます。まあ、これはこの理由はですね、ちょっと歌詞の方でちょっと違うんですけれども、この聖書の言葉が元になってます。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。というイエス様の言葉が元になってます。私たちは捨てられたように感じることあるかもしれないけど、イエス様は捨てていないということがわかると思います。だからこの賛美をしていきたいと思います。それでは聖霊がここに賛美していきましょう。お座りください。司会者がお祈りさせていただきます。お祈りします。天にいらっしゃる父なる神様、今日もここに集まり、また画面の前であなたを褒めたたえることができてありがとうございます。私たちはすぐあなたを見失ってしまっているかもしれないし、見失っていない人もいるかもしれないけど、 とにかくいつもあなたは一緒にいてくださってます。ありがとうございます。今から語られるメッセージ、そのメッセージに心開いて私たちが聞くことができるようにどうかお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝へようこそおいでくださいました。今ここに集まってくださった皆さん、本当に心から歓迎したいと思います。そしてライブ配信で今日も参加してくださっている皆さんのことも、歓迎いたします。今年最後の日曜日となりました。先にアナウンスをしておきますけれども、来週もう年が変わって1月になりますけれども、1月2日のオープン礼拝やります。お休みではありません。三が日でありますけれども、オープン礼拝もやりますので、ぜひ皆さん、また、この時間にですね、神様を共に礼拝できたらと思っています。2021年も間もなく終わりを迎えようとしています。そして今年も先ほどワシプリーダーが言ってくれたように、クリスマスが終わってしまったなと感じている方がほとんどかもしれません。確かに日本では12月の25日、いやもしかしたら12月の24日でクリスマスは終わりだと、そんな風に感じる人が多いのかもしれません。しかしキリスト教の暦で言いますと、クリスマスというのは通常1月の6日まで続くというのが世界の常識のようなのです。東の博士たちが御子イエスを訪れた日が1月の6日であるとされて、この日をですね、公言日、公に表す日と書いて公言日、英語ではエピファニーと言いますけれども、そのように1月6日がクリスマス行事の最後を飾る日であると、そうすることが結構多いようなんですね。さて、そのようなわけでクリスマスはまだ終わっていないと、今日も御子イエスの誕生日を覚えなければならない、そんな思いを持って今日もクリスマスのメッセージをしたいなと考えてきました。クリスマスといえば福音書を開くことが多いわけですけれども、今日は新約聖書のガラテヤ人への手紙を開いて読んでいきたいと思っています。このガラテヤ書からパウロによるクリスマスのメッセージに耳を傾けていきたい、そう思っております。それでは、早速読んでいきたいと思います。新約聖書ガラテヤ人への手紙の第4章をどうぞお開きください。ガラテヤ書第4章の1節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はお開きください。聖書をお持ちでない方はスクリーンをご覧いただきたいと思います。ガラテヤ人への手紙の第4章1節から7節まで、それではお読みいたします。つまりこういうことです。相続人は全財産の持ち主なのに、子供であるうちは奴隷と何も変わらず、父が定めた日までは後見人や管理人の下にあります。同じように私たちも子供であった時にはこの世のもろもろの霊の下に奴隷となっていました。しかし時が満ちて、神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされました。それは律法の下にあるものをあがない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。そしてあなた方が子であるので、神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。パウロという人はキリスト教世界の大伝道者であり、そして最初の宣教師と言われたりする人です。 さらにこのパウロの書いた手紙というのは新約聖書の大部分を占めるほどのボリュームがあり、パウロなしにキリスト教という宗教は成立しなかったのではないかと、そこまで言われるような人物であるわけです。そんなパウロですけれども、イエス・キリストの十字架と復活について多くのことを語り述べ伝え、また手紙の中にもそれを書き記しています。しかしパウロはイエスの誕生についてはほとんど何も語っていないと言えるでしょう。パウロは新約聖書に載せられた手紙の中でクリスマスについてはほとんど触れていません。しかし今日の聖書箇所の中でパウロはイエスの誕生について触れているのです。パウロはここで一体何と言っているのでしょうか。もう一度4節を読みたいと思います。4章の4節、しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされました。この一文がまさに最初のクリスマスを表しているのです。この一文こそがイエスの誕生とその意味を言い表しているのです。この4節で言われていることは神の派遣です。神はお使わしになった。一体誰を？ある時は御使いを、そしてまたある時は預言者を使わされた。神は必要な時に必要なものを私たち人間のために使わされるお方です。そして時が満ちて神はついに使わされたのです。ご自分の御子、神の御子を使わされた。そしてパウロは言うのです。神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされました。御子イエスは女から生まれたものであり、そして律法の下にあるものであった。この2つがですね、とても重要なのです。女から生まれたものであり、そして律法の下にあるものであったということ。救い主というのはある日突然どこからともなく現れたのではありません。時が満ちて神のご計画のもので女から生まれたものとして使わされてきた。マリアを母として、マリアから生まれた緑子としてイエスは来てくださったのです。同時にイエスは律法の下に置かれたものでありました。律法とは何でしょうか。それは神の約束です。神が与えた約束のもとで人は生きるものとされた。けれども律法は結果的に人を縛り、そして人を支配するものとなっていきます。人は律法を守って生きるようにされたのに、その律法を守れない、神の約束に従えないという現実、それゆえに人は律法に縛られ、そして律法に支配されるようになるのです。整理しましょう。神の御子イエスはまず第一に人として生まれた、そして第二番目に律法の下にあるものとして生まれたということ。そこには目的があります。神の一人子がクリスマスに生まれた目的があります。それは私たちが神の子供となるためであったということです。今日のメッセージの中心となるポイントがここにあります。神の御子イエスの誕生の理由、それは私たちが神の子とされるということ。もう一度言います。神の子イエスが生まれたわけ、それは私たちが神の子供となるため、律法に支配され、縛られた罪人ではなく救われ解放され、そして自由なものとなる、神の子供として希望を持って生きる、イエスが生まれた理由はそのためであったとパウロは言うのです。もう一度言わせてください。神の子が人となられました、女から生まれた人間となられました。それは私たちが罪人ではなく奴隷でもなく神の子供となるためであった。私たちは今日このメッセージを聞きます。パウロの叫びに耳を傾けていきます。それではパウロの言葉をここから一つずつ見ていきたいと思うのです。パウロの言葉を見ていくにあたり、 一つだけですね、注目したいことがあります。それはパウロが使っている接続詞にあります。今日お読みしましたパウロの言葉にやたらと接続詞が出てくるのです。ちょっとスクリーンをですねご覧いただきたいと思います。4章の1節つまり、3節同じように、4節しかし、6節そして、7節ですから。つまり同じように、しかし、そして、ですから。これらの接続詞を見てみると、パウロの言葉は一つの道筋を立てて話しているということがわかります。パウロは何をどのように伝えようとしたのでしょうか。1節と2節をまずご覧ください。つまりこういうことです。相続人は全財産の持ち主なのに、子供であるうちは奴隷と何も変わらず、父が定めた日までは後見人や管理人の下にあります。ここでは相続人や後見人、管理人といった言葉が並んでいます。これらは法律用語です。専門用語であります。でもパウロは何も法律の話をしようとしているのではありません。パウロが言いたいことは私たちの立場についてなのです。つまりと言いながらも、パウロがここで言っていることはちょっと分かりにくいのではないでしょうか。そこでここで言われていることを理解するために、リビングバイブルの訳を見ていただこうと思っています。どうぞスクリーンをご覧ください。1節と2節しかし、次の点に心を留めてください。ある父親が小さな子供に莫大な財産を残して死んだとします。その場合、子供は実際には父の全財産の持ち主ではあっても、大きくなるまで奴隷とほとんど変わらない立場にあります。つまり、父の定めた年齢に達するまでは後見人や管理者に従う義務があるのです。皆さん、お分かりでしょうか。ここに出てくるのは遺産相続の話なのです。小さな子供を残して親が亡くなる、そこで必要とされるのは遺産を管理する人のことです。今回ですね、ちょっと私調べて勉強して分かったんですけれども、このケース、この場合に遺産やその相続財産を管理する人のことを未成年後見人というのだそうです。未成年後見人、未成年が成人する日まで親に代わって子供を守り、その財産を管理する働き、それを未成年後見人と呼ばれる人が担うということです。ここで大切なことは、奴隷とほとんど変わらない立場にあるのです。新科学2017の聖書では、奴隷と何も変わらずとここを訳しています。つまり、その子供が置かれた立場は大人になるまで奴隷と変わらないというのです。一体どういうことでしょうか。それは、その子供が大人になるまで後見人や管理人の言いなりになるしかないということ、自由がないということです。これはパウロの例えです、比喩です。ここからパウロはかつて奴隷のような自由のない状態に置かれていた人間について語っているわけです。続けて3節、同じように私たちも子供であった時にはこの世の諸々の霊の下に奴隷となっていました。私たちは奴隷であった、かつて奴隷であった。パウロはそういうのです。一体何の奴隷であったのか、何に支配されていたのか、何に縛られていたというのか、諸々の霊の下にとパウロは言うのです。この言葉が何を指しているのか、それを注意深く読み取っていきたいと思います。諸々の霊とは何か、それがかつてあなた方をいいなりにしていた、あなた方を支配し、そして縛っていたのだとパウロは言うのです。そこで、同じようにという接続詞に注目したいのです。パウロが2節で述べていたのは、 親を失った子供の話です。莫大な財産を残して父親が亡くなった。そして残された子供には後見人がいた。その子の面倒を見て財産を管理し、成長し大人になるまで保護してくれる人、それが後見人、あるいは管理人と呼ばれる存在です。一見するとですね、その人はとても良い人のように見えるわけです。ところが後見人の下での生活というのは奴隷のようなものであった。自由を奪われ、支配され、不自由な生活を余儀なくされていた。同じようにとパウロは言うのです。私たちがかつて奴隷であった、信じられるでしょうか。諸々の霊の下で奴隷であった、支配されていた、自由を失っていたとパウロは言うのです。私たちは自分自身の過去について正確に捉えることが難しいものだと思います。例えば自分自身の過去を美化したり、あるいは反対にもう昔のことなど思い出したくもないと退けてしまう。まして奴隷だったとか諸々の霊に縛られていた、信じがたいと誰もが思ってしまうところでしょう。それでは今現在私たちは自由でしょうか。何者にもとらわれることなく自由に喜んで生きているでしょうか。本当の自由を知っている者こそが不自由が何であるのかを知っている者なのです。パウロがこのガラテヤ人の手紙を通して伝えたいことは、キリストにある自由です。キリストによって私たちは解放された、自由になった、そうパウロは言うのです。ここに私たちがクリスマスを必要とする理由があるのです。4節、しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、立法の下にあるものとして使わされました。しかしという接続詞に注目してください。自分の過去を正しく認識する、以前の自分が何者であったのかということを自覚する、しかし、しかしなのです。それまでとは違う状態になった、かつての自分とは違う自分になれた。どうして変わったのか、なぜ今の自分になれたのか、パウロは言います。それは神である、神によって使わされた御子である、神の一人子イエス・キリストこそが私を変えた、奴隷から変えてくださった、そして束縛から解放してくださった。神の子イエスが女から生まれたもの、律法の下にあるものとして生まれてきた。最初にそのことを申し上げました。同時にこれは私たち自身のことを指しているのだとパウロは言うのです。誰もが母から生まれてきた、母親という女性から生まれてきた。さらにパウロは私たちが律法の下にあったと言います。これはイスラエルの物語抜きに理解することはできないでしょう。ユダヤ人の先祖イスラエルの民は神の民として生きてきました。イスラエルの神が彼らに与えたのは律法です。律法という神の約束を与えられました。律法を守り従うことで彼らは神の民として生きることができる。ですから律法に生きることこそが神の民のすべてであると信じられてきた。アダムとエバが罪を犯したとき、彼らは神を失いました。神のいる世界から神のいない世界へと移されていきました。それはあたかも莫大な財産を残して父親がいなくなってしまった子供のようであります。それゆえ神のためイスラエルが生きていくために律法が与えられました。それはまさに後見人管理人によって育てられる子供のようであったのです。神を失ったイスラエルにとって律法によって生きること、それが全てでありました。神の民となり神の祝福を受け継ぐために律法だけが頼りであった。ところがそれが大きな罠となったのです。 かつてサタンはこの世界に罪をもたらしました。アダムとエバを誘惑し、罪によって彼らを神から引き離すことに成功しました。次にサタンは律法を使い、神の民イスラエルを言いなりにした、奴隷としたのです。先ほど出てきた言葉を思い出していただきたい。3節で、私たちはこの世の諸々の霊の下に奴隷になっていたとパウロは言いました。律法というのは神の約束です。これを守ることで救われるという約束です。ですから律法は本来良いものであったはずです。しかしサタンはこの律法を守る生活を利用して、私たちをもろもろの霊のもとにひざまずかせたというのです。律法を学び、律法に従い、律法を守る生活をする、そこに救いがあり、神を喜ぶ生活があるはずだった。ところが律法はかえって人々を捕らえ、縛り上げ、そして自由を奪っていったのです。皆さんは律法主義という言葉を聞いたことがあるでしょうか。律法を守ることに真剣になるあまり、律法に支配された生き方、律法に縛られた生活に陥っていくこと、自分では正しく生きることを望み、律法を守ることによって義を手に入れたいと願う。しかし現実には義を手に入れることもなく、がんじがらめに陥っていく。これがもろもろの霊に縛られた状態であります。私たちが真剣に正しく生きようとする、神の約束に従い、神の約束に応えようとする、しかしかえって律法を破り、罪を犯し、神を悲しませ、そして自分自身も悲しみに沈んでいく。女から生まれたもの、律法の下にあるもの、これこそが間違いなくかつての私たちの姿でありました。それと同じ姿に巫女はなられたのです。神の子イエスは女から生まれたもの、律法の下にあるものとなったのです。5節、それは律法の下にあるものをあがない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。あがないという言葉が出てきました。あがないというのは、失われたものを代価を支払って買い戻すことです。私たちが奴隷から神の子供となるために代価が支払われた、それはイエス・キリストという代価でありました。聖書はそのように教えているのです。この5節の言葉をさらに理解していくために、リビングバイブルの訳をここで見ていきましょう。どうぞスクリーンをご覧ください。5節、それは掟の奴隷になっていた私たちを買い戻して自由の身とするためであり、神様の子供として迎えてくださるためなのです。奴隷というのは何かに支配されているものであり、そして自由を失った人のことです。しかし御子イエスがクリスマスに到来したのは、私たちを奴隷ではなく神の子供として迎えてくださるためでした。神の子供として生きていくこと、そこにこそ本当の自由があります。自分の力に頼るのでもなく、自分の行いを誇るのでもない、ただ神に頼り、神と共に生きる、そのような神の子供とされたことを自覚していく。皆さんは神の子供でしょうか。その自覚と自信を持っているでしょうか。この1年間、私たちは誰もがそうです、懸命に生きてきました。1年間、一日一日を必死に生きてきました。信仰を持って神の子供として生きていきたい、誰もがそんな思いを抱きながらの1年間であったことでしょう。しかし、もしかしたらいつの間にか何者かに束縛され、何者かに支配され、この世の諸々の霊の下に置かれてしまっていた、神の子供 ではなく罪の奴隷となっていた、そんなふうに感じている方がいらっしゃるかもしれない。今晩もう一度聖書の約束を、神様の約束を今思い起こしましょう。私たちは信仰によって義と認められた神の子供です。6節、そしてあなた方が子であるので神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に遣わされました。パウロは私たちに向けて言います。あなた方は子である、神の子供である。そのことを確かなものとするために父なる神は御子イエスの御霊を遣わされたと言います。御子イエスが遣わされた理由がここでも繰り返されているのです。神の子供であるイエスが私たちの元へ遣わされてきた、それは私たちが神の子供となるためであった。御子イエスの御霊によって私たちは神様に向かってアバ父よと叫ぶことができる。アバというのは小さな子供が父親に向かって呼びかけるときに使われる言葉です。頼れるものは父なる神しかいない。そして心からの信頼と安心を持って私たちはアバ父、アバ父と叫ぶことができる。自分の力ではない、自分の何かではない、御子イエスの御霊によってそう呼ぶことができる、叫ぶことができるのです。そして私たちは神様からの大切な財産を相続するものとなったのです。7節、ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。ガラテヤ人への手紙4章は遺産相続の話から始められました。莫大な財産を受け取る子供の話から始められました。私たちが奴隷であったとき、そうです、私たちは何者かに支配され何一つ財産を持たないもののようであったのです。しかし時が満ちて神のご計画が実行に移されました。御子イエスが誕生されました。神の子供がこの地上に来てくださいました。クリスマスの祝福とともにイエスが生まれてくださったのです。それゆえにパウロは言います、神の子供であれば神による相続人である。一体何を相続するというのでしょうか。私たちが受け継ぐべきものは何であるというのでしょうか。皆さんぜひ一度ですね、聖書のテキストを相続というキーワードで検索してみてください。調べてみてください。神の子供は世界の相続人となることが約束されています。この場合世界というのはこの世のこと、この地上の世界のことではありません。私たちは神の国、神の御国の相続人とされているということが分かります。アブラハムに約束された祝福、全世界全民族に及ぶその祝福から始まり神の国へとつながっていく神様の遠大なご計画、私たちはこのように大きくてそして驚くべき霊的な財産の相続人とされているのです。時代を超え、時間を超え、空間を超えて神のご支配と神の国に連なる祝福の相続人となることが約束されているのです。私たちはこの1年の間いろんなことを体験しそして経験してきたと思います。辛いことも大変なこともあったし、それは今も続いているかもしれません。新しい年が来たとしてもその困難な状況、重くのしかかるプレッシャーは続いていくかもしれない。でも大切なことは私たちが何をしたのか、何を成し遂げられるのかではない、私たちが何者であるのか、私たちがどこに立っているかなのです。あなた方は神の子供である、 そしてあなた方は神による相続人である。私たちはここに立ちます。ここに私たちのアイデンティティを求めていきます。そしてここから全てが始まるのだということを今確かめるのです。クリスマスは終わりましたけれども、クリスマスから始まったことがあります。それは私たちが神の子供となったという事実なのです。神の一人子であるイエス・キリストがお生まれになった。そして私たちは神の子とされたのです。ですからもはやイエス・キリストは神の一人子ではなくなりました。私たち一人一人が神の子供とされ、神の家族に加えられました。そして私たちはキリストと共にこの世界の共同相続人とされたのです。最後にですね、聖書が私たちに示している2つの大切な御言葉を見て確認して終わりたいと思っています。まず最初にローマ人への手紙の8章の29節、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。長子というのは長男、一番先に生まれたもののことです。そうです、イエス・キリストは私たちの長男、長子となってくださった。そして私たち一人一人が神の子供とされ、神の家族に加えられた、このことを聖書は確かに約束しているのです。続けてローマ8章の17節、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。神様は私たちにこの世界を貫く時代を超えた神の祝福を、神の御国の霊的な財産を受け継がせようとしています。イエス・キリストと共に共同相続人として私たちがこの世界を受け継ぐべきものとなるということを定めてくださったのです。皆さんにとってこの1年間は一体どんな年であったのでしょうか。そして皆さんにとって新しくやってくる1年は一体どんな年になっていくのでしょうか。私たちは主イエス・キリストのゆえにどんな時にも希望を持って生きていくことができます。どんな状態に置かれたとしても神のご計画と導きを信じていくことができるのです。それは私たちが神の子供であり、また神の相続人であるからです。来たるべき新しい年もまたここから全てを始めていきましょう。皆さんお一人お一人の上に主の豊かな祝福と導きがありますように。一言お祈りをさせていただきます。しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされました。それは律法の下にあるものを贖い出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。神様、あなたの導きにより私たちは今日という日を迎えることができました。今年も毎週毎週のオープン礼拝を守り導き、また祝福してくださったことを心から感謝いたします。私たち一人一人の歩みも本当にいろんなことがありました。喜びもあり悲しみもあり、また祝福もあり困難もありました。それでも今私たちはこうしてあなたの前に集まることができています。あなたを賛美しあなたに感謝することができています。今世界はますます大きなうねりとともに移り変わっていこうとしています。社会も人間も変化をすることを余儀なくされています。しかし主よ、あなたは常しえから常しえまで私たちの神であります。そしてあなたによって私たちも 神の子供とされました。キリストのゆえに、信仰のゆえに、私たちは神の子供、神の家族とされたのです。私たちに与えられたこの約束は永遠に変わることがありません。それゆえに私たちは希望を持って、確信を持って前に進むことができるのです。新しい年に一体何が起こってくるのかは分かりませんけれども、何が起きたとしても、また何があったとしても、あなたのゆえに私たちは将来を見据え、またあなたを待ち望むことができます。これからも私たちの歩みを、あなたと共に歩む私たちの歩みを導いてくださいますように。クリスマスに私たちのために生まれてくださった主、私たちを神の子供にしてくださった主、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
はい、それでは応答の賛美として希望の歌を賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。 それではオープン礼拝の最後に立ち上がる時という賛美をしていきます。この体でこの色でこの歌で賛美していきましょう。これにて2011年のオープン礼拝を終わります。良いお年を。